本日与えられております聖書の箇所をお読みいたします。新約聖書ルカの福音書2章8節から15節です。ルカの福音書2章の8節から15節まで。新改訳2017では新約聖書の110ページとなっております。お読みいたします。さてその地方で羊飼いたちが野宿をしながら羊の群れの四番をしていた。すると主の使いが彼らのところに来て、主の栄光が周りを照らしたので彼らは非常に恐れた。御使いは彼らに言った。恐れることはありません。見なさい、私はこの民全体に与えられる大きな喜びを告げ知らせます。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになりました。この方こそ主キリストです。あなた方は布にくるまって解剖家に寝ている緑子を見つけます。それがあなた方のための印です。すると突然その御使いと一緒におびただしい数の天の軍勢が現れて神を賛美した。糸高きところで栄光が神にあるように、木の上で平和が御心にかなう人々にあるように。御使いたちが彼らから離れて天に帰った時、羊飼いたちは話し合った。さあベツレヘムまで行って主が私たちに知らせてくださったこの出来事を見届けてこよう。聖書箇所は以上です。以上の箇所よりクリスマスと平和と題しまして御言葉を取り継がせていただきます。お祈りをいたします。恵み深い天の父なる神様、今日も聖書の御言葉が開かれました。今私たちはこのアドベントの期間、もう一度私たちに与えられた救い主イエス様、そのご誕生のお祝いであるクリスマスの意味をもう一度聖書を通して味わおうとしております。どうぞお一人お一人に神様が語りかけ、恵みを注いでくださいますように、語るものをどうぞ用いてくださいますようにお願いいたします。このお祈りをイエス・キリストの名前によってお祈りいたします。
アーメン。
クリスマスというのは今や日本中でお祝いされている冬の一大イベントです。毎年10月31日のハロウィンが終わるとお店の飾り付けや商品はすぐにクリスマスへと早変わりします。それまで店頭にはハロウィングッズが並び、ハロウィンの飾り付けがされ、飲食店にはハロウィンの限定メニューが並び、何でもかんでもハロウィンに関連させて商売がなされ、異様な盛り上がりを見せていましたが、ハロウィンが終われば一夜にして街はクリスマスに早変わりします。アドベントを待たずにお店には教会よりも早くクリスマスソングが流れ始め、街には教会よりも早くツリーやイルミネーションが灯されていきます。クリスマス商戦という言葉があるように、個人消費が最も盛んとなる10月末から12月は商売人にとっては戦争、戦いです。日本ではクリスマスにチキンを食べるという風習がありますが、その習慣を作り上げたケンタッキーフライドチキンはクリスマスの期間たった5日間で年間の売り上げの6% から 10% を売り上げ、昨年はこの5日間で 70億円を売り上げたと言われています。日本は何でも商業利用しますが、クリスマスは商売をされている方にとってはまさに戦いなのです。まあ、今年このような状況下でも経済が活性されることは商売をされている方にとってはありがたいことですが、しかしクリスマスとは本来神様から与えられた平和の訪れを喜ぶ日でもあります。そんな中で私たちはもう一度クリスマスの意味を聖書を通して味わい噛みしめたいと思います。今日はクリスマスと平和と題してお話をさせていただきます。先ほどお読みしました聖書箇所は、救い主が生まれたという知らせが天使によって羊飼いたちに告げ知らされたという聖書箇所です。教会学校の子どもたちによる降誕劇にも必ず登場するシーンですが、ここだけ切り取るとすごく平和なのどかな感じがします。子供たちが演じる劇もそうですし、救い主の誕生を描いた子供向けの絵本などもそうです。静かな夜に羊飼いたちが野宿で羊の番をしていると、天使が現れて救い主の誕生を知らせる。すると羊飼いたちは救い主を見に行こうと言ってすぐに出かけていく。そして必ずと言っていいほど天使の軍勢による賛美はカットされて、羊飼いが生まれたばかりのイエス様を探し当てるというシーンに切り替わっていきます。ともすると私たちはこの聖書箇所をまるで童話を読むかのように、のどかなクリスマス物語の一シーンとして読んでしまいがちですが、ではなぜ天使は地には平和があるようにと賛美をしたのでしょうか。なぜ羊飼いたちは天使を見て恐れたのでしょうか。まあ、そこにはですね、平和と言える感じがしないんですね。子供たちが演じているその降誕劇も、クリスマスの出来事を伝える作品も、そこに描かれている4番の羊飼いたちの姿は平和そのものです。彼らのいる地は平和そのものです。しかし天使が地には平和があるようにと歌ったのは、これまでは逆に地には平和がなかったことを表しているのではないでしょうか。ではこの天使が歌った地の上で平和が御心にかなう人々にあるようにという賛美はどのような意味があるのでしょうか。そもそも天使が告げた平和、天使が願う地の上に平和とは何のことを言うのでしょうか。よく世界が平和でありますようにという祈りの言葉を聞きます。世界平和というのはクリスチャンでなくとも全ての人が願うことです。時々街角にピースポールと呼ばれる白くて細長い柱に、世界が平和でありますようにと日本語と英語で書かれたものを見かけます。平和と聞いて私たちがすぐに思い浮かぶことは何でしょう。それは戦争や争いのことではないでしょうか。実際に平和という言葉を辞書で調べますと、一番には戦争や争いや暴力で社会が乱れていない状態と出てきます。戦争がないことが平和というならば、その平和というのはどのように実現しているのでしょうか。世界で唯一の被爆国である日本も、現在は他国に比べれば平和だと言われています。 しかしその日本の安全保障もアメリカの核の傘によって守られていると指摘されています。日本以外でも核保有国同士が核で威嚇し合い、世界的に核が戦争の抑止力になってしまっているのが現実ではないでしょうか。つまり戦争がないことが平和だと言っても、その平和は非人道的な武力の上に建てられた平和なのです。そのような平和は本物の平和とは言えません。そのような平和はやがて崩れていく偽物の平和なのです。武力によって保たれている平和、それは何も現代だけの問題ではなく、かつてのイスラエルも同じでした。今日は読みませんでしたが、ルカ2章1節を読みますと、その頃、全世界の住民登録をせよという勅令が、皇帝アウグストゥスから出たとあります。イエス・キリストが誕生した今から約2000年前は、あの有名なジュリアス・シーザーの息子、カイザル・オクタビアヌスがローマ帝国の初代皇帝となり、周辺世界を支配していました。イスラエルはその属国となっていたのです。二章一節に出てきたアウグストゥスとは、彼の別名であり、尊厳あるものという意味があります。アウグストゥスはとても強大な軍隊を持ち、莫大な富を蓄え、あらゆる権力を一手にして、当時の周辺世界に絶対的な支配者として君臨していたのです。彼はその才能の優秀さと政治権力の絶大さのゆえに、生ける神と称され、人々は皇帝アウグストゥスを全ての戦争を終わらせた救い主と呼んでいたのです。また彼が囚人の罪を許す恩赦を告知することを人々は福音と言いました。このように当時世界で一番の力を持ったローマ帝国の皇帝アウグストゥスに対して、彼がいる限りローマは平和であり、ローマは永遠であると人々に言わしめたのです。パクスロマーナというローマによる平和という言葉がありますが、それは力によって打ち立てられた平和、武力による平和だったのです。羊飼いたちが野宿で夜番をしていた時代、天使が訪れた時、地上には偽物の平和、偽物の福音、偽物の救い主、偽物の神が君臨していたのです。そのような時代に、この地に真の神が来られる、真の救い主がお生まれになる、そのお方によって真の平和がこの地に訪れることを知らせめるために、天使は使わされていったのです。御使いは羊飼いたちに告げました。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになりました。この方こそ主キリストです。これこそ良き知らせ、喜びの知らせ、本当の福音なのです。では、天使が歌った平和とはどんなものなのでしょうか。これから生まれる神の御子であるイエス・キリストが、この世界に絶対的な王として君臨し、神の力によって、 すべての国をねじ伏せて戦争を終わらせることが平和なのでしょうか。それでは力の上に建てられた平和と同じです。世界中から飢餓をなくし、コロナウイルスのような疫病をなくしたら世界は平和になるのでしょうか。それでも世界は平和になりません。戦争や民族紛争がなくなっても人々は争いを起こします。社会で、学校で、家庭で、そしてインターネットで差別やいじめや誹謗中傷、暴力、ハラスメントはやみません。たとえ世界中から飢餓がなくなっても貧富の差、貧困の問題は解決せず、ホームレスやストリートチルドレンもいなくなりません。核兵器が廃絶されても、疫病がなくなっても、人々は毎日大勢死んでいます。この世界では40秒に1人自殺で人が自ら命を絶っていると言います。世界では年間80万人以上の人が自殺で自らの死を選んでいます。まあ、これは少し古いデータなので今はそれ以上だと思われます。この私たちが住んでいる日本という国は世界で13番目に自殺者が多い国であり、日本の幸福度は先進国としては最下位だと言われています。先進国なのに一番不幸な国が日本です。日本人の子供が感じる幸福度は先進国38カ国中20位だと言われています。健康面での幸福度は先進国で第1位なのに、精神面では38カ国中37位と最下位なのです。なぜでしょうか。世界に比べたら飢餓も戦争も起こっていないのに、なぜこれらの問題があるのでしょうか。それはすべて一つの原因によるものです。すべての問題の根本原因が私たちの内側にあるのです。戦争を望んでいる人たちも、戦争を望まない私たちも、平和を願っている人々も、みんな同じ一つの問題を心に抱えています。それが罪の問題なのです。罪といっても、私たちが思い浮かべる法律違反、犯罪のことではありません。聖書が示す罪のことを言っています。聖書は、すべての人が罪人だと言います。私たちが持っている道徳観や価値観というものは、国によって違います。日本では罪に問われることが、海外では罪に問われないことがあります。例えば、日本で問題とされているマリファナも、外国では大丈夫だったりするんです。また、同じ日本でも、昔はこれは OK だったのに、今は NG になることがあります。昔は正しいと、信じられていたことが今は間違いとなることもあります。そのように国や文化、時代によって法律が変わったり基準が変わったり、罪を測る物差し、正しさの物差しは変わっていくのです。しかし世界に唯一決して変わらない正しい基準があります。いつの時代にも決して変わらない基準、価値観、正しさの物差しを持つもの、それが聖書です。 神の言葉である聖書が罪と呼ぶものを私たちは皆心にそれぞれ抱えているのです。この罪があるから私たちは争うのです。私たちそれぞれが心に罪というものがあるから私たちは人を傷つけてしまうのです。この罪によって格差が生み出されるのです。聖書が教えるこの罪というものは誰もが持っています。警察に捕まったり刑務所に行くような人だけではありません。どんなに誠実な人もどんなに親切な人にもどんなに優しい人でも皆罪を持っています。そしてそれはクリスチャンでさえも持っているものです。全く罪のないような赤ちゃんでさえこの罪というのはあります。日本では子供のことを無邪気と呼びます。無邪気、邪気がない存在、素直な存在、また赤ちゃんのことを無垢と言ったりします。生まれたばかりの赤ちゃんには煩悩がない、汚れがないと考えられているからです。しかしその赤ちゃんでさえ罪を持って生まれてくるのです。うちの双子の子供も誰からも教わらなくても兄弟同士で喧嘩をするようになりました。おもちゃを取り合ったり相手を押しのけたり傷つけたりするようなことをします。それは人間には皆罪があることを示しているのではないでしょうか。私たち人間には皆罪があります。しかしここまで話してきたのは人間同士による罪です。人間関係における罪です。聖書はもっと重大な重要な罪を教えているのです。人間関係の罪も全ての罪の根本原因もここにあると言えます。それは神との関係における罪です。神を必要としない生き方、神などいらない、神の存在など信じないと言って神を無視する人生、神様に背を向けて自分を中心に生きる生き方、それを聖書は罪と呼ぶのです。聖書は人間は皆神の前には罪人だと言うのです。先ほど読んだ聖書箇所にありました、天使が言った平和とは新約聖書の言語のギリシャ語のエイレーネという言葉であります。それは戦争や争いのない状態を表す言葉です。この言葉は旧約言語のヘブル語ではシャロームという言葉にあたります。このシャロームとは平和、平安という意味があります。このシャローム、平和とはどのようにして実現するかと言いますと、神と人との正しい関係によってシャロームは実現されるんです。神と人との正しい関係によって実現する平和、この平和が全ての基礎となって他の全ての関係における平和のもといとなるのです。旧約時代の人々の間の挨拶の言葉はこのシャロンという言葉でした。シャロン、平安あれと人々は互いに言い合うことでお互いの関係、お互いの人間関係が平和であることを願いつつ、さらに一つの重要なことをお互い確認し合いました。それは神との関係においてシャロームであるか、神とあなたとの関係に 平安があるか、平和があるかと相手に問いかけていたのです。神の存在などを信じないと言って神に背を向ける人、自分の人生に神など必要ないと言って生きる人は、この神に敵対する人なのです。その人は神との正しい関係にいません。神とのシャロームが失われた状態にあります。その人と神との間には平和がないのです。もっと言うならば、神に敵対するならば、神と戦争状態にあるのです。罪とは神と人と分裂させるものです。私たちの持つこの罪によって、神などいらないと言って背くその罪によって、神と人間との間には壁ができてしまっているのです。かつてのドイツのベルリンの壁のように、罪が壁となり人間と神との間を隔てているのです。神様がおられる天と人間がいる地が敵対しているのです。神様と争って勝てるものなどこの世に存在するのでしょうか。神様に敵対するものにとって待っているのは滅びではないでしょうか。私たち人間はこのままでは滅びてしまいます。ではどうやったら私たちは神様との平和を取り戻すことができるのでしょうか。戦争の場合、強い国が弱い国に戦争を終わらせるための条件を提示し、和平を打ち出します。私たちも神様の前に白旗を上げて、神様が提示する条件を受け入れることによって、私たちは神との和平を結ぶことができます。それは人間が考えるような植民地支配のようなものではなく、愛に満ちた平和的解決です。それは神様が私たち人間に送ってくださった平和の王イエス・キリストを受け入れるということなのです。このイエス・キリストこそ人間の罪が作り出す隔ての壁を打ち壊して、二つのものを再び一つにしてくださるものなのです。このイエス・キリストこそ二つのものを再び一つにしてくださるお方なのです。それをこの地に実現してくださったのがイエス・キリストです。先ほどのギリシャ語のエレーネという言葉は、争っている者に対しては仲裁や和解という意味にも使われる言葉です。まさにクリスマスの出来事、救い主の誕生は、御子イエスが神と人との間に入ってくださり、和解させてくださる、キリストの仲裁によって天と地が再び一つにつながることを告げ知らせているんです。今日神様から皆さんお一人お一人に和解の手が差し伸べられています。神様からあなたへ送られた仲裁者、救い主イエス・キリストをどうぞ心に受け入れてください。心からお勧めいたします。このイエス・キリストを心に受け入れるとき、神との平和を受け取るとき、私たちの心に平安が訪れます。ギリシャ語のエレーネとは平安という意味もあります。それはこの世が与える 一時しのぎ的な平安、安心ではありません。この世界には私たちを喜ばせるものがたくさんあります。それはある人にとってはお金かもしれません。あるいは美味しいものだったりするかもしれません。また様々な趣味かもしれません。また今私たちにとっては健康な体かもしれません。それらももちろん大切なものであります。しかしそれらはこの地上にある有限なもの、一時的に与えられたもの、一時しのぎな平安、安心でしかありません。決してなくならない、失われることのない神から与えられる平安があります。それこそキリストにある平安なのです。このキリストを受け取るということ、神から与えられたキリストを受け取るということ、キリストにある平安というのは日本でいう厄払いとは違います。キリストにある平安を受け取ったらもう心が乱れることはない、不安に思う出来事は私たちに起こらないのかというと、そうではありません。もちろん私たちはあらゆる危険から守られるようにとお祈りしますし、神様は私たちを守ってくださるお方です。しかしそれでも全ての危険が私たちに降りかからないことを保証するものではありません。現に今コロナウイルスが全世界を襲って、クリスチャンも全ての人も危険にさらされ被害に遭っています。しかし神にある平安というのは、苦しみにあったり危険にさらされることがあるかもしれないが、そのような中にあっても神様に信頼し、神の守りに信頼し、平安を得ることができる状態のことを言うのです。そのような平安を持つ人は、たとえ死の時でさえ平安でいることが可能なのです。これもまた先の話になりますが、ルカの福音書2章29節には、救い主の到来をずっと待ち望んでいたご老人が登場します。その方は神様から与えられた救い主、幼子のイエス様を目にして、神様の救いを目にして、平安を受け取ったその人は、これで私は安らかに死ねますと言ったのです。その時に使われている言葉もまた平安、エレネという言葉です。神からの救い、神との和解、神から与えられる平安を手にするならば、その人は生涯にわたってさまざまな苦しみや苦難にあっても打ち砕かれることなく平安をいただくことができるのです。そのような平安を手にするということは、たとえ死の時でさえも私たちは安らかで平安でいることができます。私たちはクリスマスにそのような平安をいただいているのです。そして神との平和、神からの平安を心に受け取った私たちは、今度は人々の間で、人々との関係で平和を作るものとさせていただきましょう。マザー・テレサという人がカトリックにいました。ある人がこのマザー・テレサに、世界平和のために私たちは何をするべきでしょうかという質問をしたそうです。マザー・テレサという人は貧しい人たちに寄り添い、 死にゆく人に、その死にゆく人たちに寄り添った、まあ、有名な人であります。その人に世界平和のために私たちは何をするべきでしょうかとある時質問されました。それに対してマザー・テレサは次のように答えたそうです。戦争を終わらせるために署名活動をするでもなく、信頼できる慈善団体に毎月募金をするのでもなく、貧しい子どもたちや孤児たちを支援するためにボランティアをしなさいというのでもなく、ただ一言、家に帰り家族を大切にしてあげてくださいと言ったのです。私たちもキリストの平和をもって人々に平和の種をまいてまいりたいと思います。それではお祈りいたします。糸高きところで栄光が神にあるように、地の上で平和が御心にかなう人々にあるように。愛する天の父なる神様、あなたのお名前を褒めたたえます。かつては私たちはあなたに背を向けてあなたに敵対するものでありました。あなたから滅ぼされてもおかしくない、そのような罪人であった私たちに、平和の王としてイエス様をこの地に使わせてくださり、私たちに和解の手を差し伸べてくださいましたことをありがとうございます。イエス様が私たちとあなたとの間に入ってくださり、平和の架け橋となってくださり、もう一度あなたとの平和を回復させてください、私たちに救いを与えてくださいましたことをありがとうございます。今キリストにある平和、その平安を受け取った私たちがこの地上の生涯においてどのような苦しみの中にあっても、あなたに信頼し平安を保つことができますようにどうぞ励ましてください。また神との平和を手にした私たちがどうぞ人々の間にあってこの平和を広めるものとしてくださいますようにお願いいたします。このお祈りを私たちの救い主イエス・キリストの名前によってお祈りいたします。